皆さんこんにちは。
こんにちは。
犬と猫の皮膚科、アジア獣医皮膚科専門医の村山信夫です。
犬と猫の皮膚科の森啓太です。
さて、だいぶ暖かくなってきて、今日のテーマということで、はい、まあ、先ほどもちょっとあの森先生と小出さんと話をしてたんですが、
30秒前に
決まったという、はい、あのまあ、こう今日行きの電車の中とかですね、はい、考えていて、はい、まあ、暖かくなってきて僕もめちゃめちゃ花粉症で痒いということで、まあ、柴犬の痒みに関してですね、まあ、スキル編とセンス編で話をしたいな、はい、まあ、森先生はあの昨年ちょっと別な企業さんの、一昨年ですかね、
一昨年、
2年前の話ですけど、はい、なんか知ってまして、まあ、柴犬は多分もう絶好調に得意だと思うので、少しお話ししたいなと思うんですけど、あの、スキル編はですね、はい、あの、若い柴犬がかゆみでやってきたときに、まあ、一般的にどんな病気を考えて、まあ、どんな治療をしていくかっていうことと、はい、こう、スキル、センス編はですね、はい、高齢な柴犬がやってきた、かゆみの柴犬がやってきたときに、どう考えてどう治療をしていくかっていうことをちょっと考えてみたいなって思います。はい。
今聞きました、
ね。はい。あの、僕もですね、今思いつきました、
ね。もうライブでやってます、
ね。はい、ライブでやってますね。めちゃめちゃ面白いです、ね。はい。で、あの、まず、はい、先生、スキル編はですね、本当にもうベーシックな話になってくるわけですけど、若い、まあ、柴犬とか、最近、はい、あの、コロナの関係もあって結構、その、犬を飼われた方、新規に飼われた方が多くいらっしゃって、うん、でその中であの久しぶりに、トップ10の中に柴犬が入っているっていうこともあって、うん、はい、結構うちの病院にも飼い目を受診で訴えて若い柴犬が来ることが多いんですけども、どうですか、森先生、感覚的に柴犬が飼い目に来た時にどんな病気を思い浮かびますかっていう話なんですけど、
まあ、ちょっと先日犬種の話をする機会がちょっと、
はいはい、ありましたね。
やっぱりこういくら調べても、まあ、調べてみても、まあ、自分の経験上とか毎日の診察で見てもやっぱりこう圧倒的に犬はアトピー性皮膚炎だなっていうのもあって、
あ、面白いですね。
なんか、あの、正直聖書とか読んでても、うん、あんまり柴っていう犬種自体を掘り下げてる機会がそんなになくて、あの、聖書でも犬種ごとの鑑別っていう章が並んでるんですけど、はいはいはい、あそこにも書いてないんですよね、はい、で、あ、そうなんだと思って、で確かにこう柴っていう犬種自体は、まあ、多分日本で圧倒的に多いんですけど、うんうん、まあ、そういう記載って、まあ、一応英語の方にはあんまりなかったんですけど、なんで、まあ、比較的その弱齢で、まあ、よくアトピー性皮膚炎3歳未満で発症しますとか、まあ、遅くても5歳未満ですとか言うと思うんですけど、特にまあ弱齢で発症する場合、まあ、さらにその臨床症状が合致する場合っていうのは、犬のアトピー性皮膚炎を考えたいなというふうに思ったんですけど、うん、ただそこでこう、なんていうか、バイアスというか、なんか柴といえばアトピーだっていう、こう、固定観念が、
まあ、確かにそうね、
自分の中にもこう生まれてしまって、こう、まあ、うちも紹介できた時に、うん、若くて柴でかゆみってくると、アトピーかなっていう頭でつい入ってしまうので、そこでこう、いかにその固定観念を外して、こう、実際の皮疹とか実際の症状とか、うん、まあ、問診とかをきっちり取るっていう、うん、自分のバイアスを外す作業がすごく大事なんじゃないかなって最近は思うようになりました。
なるほどね。うん、面白いですね。はい、あの、僕はちょっとまた別な機会というかですね、まあ、最近あの、主に、あの、飼い主向けの YouTube っていうのを配信してるんですけども、はいはい、そこで犬種に合わせた、あの、ワンちゃんの皮膚病っていうことで柴犬の話をしたんですが、まあ、柴犬3つ皮膚病をあげてくださいって言った時に、アトピー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎っていうことで、3つアトピー性皮膚炎の話をしたんですよね。まあ、そのぐらいやっぱり森先生と同じように、まあ、柴犬が飼い見できた時に、うんと考えなきゃいけないのは、やっぱり犬アトピー性皮膚炎になってしまうんだろうと思ってるんですよ。はい、だからまあ今日はどちらかというと診断というよりはまあそれに対してどう考えていくかなんですけども、柴犬のまあじゃあアトピー性皮膚炎って考えた時にまあバイアスがって話を言ってましたけど、まあ今回はまあストレートにその若い柴犬が例えば目の周りとか口の周りとか足先をかゆがってればアトピー性皮膚炎でいいのかって思うんですけども、治療どうしますかっていう話があって、はい、どうですか？
いや、やっぱ若い柴犬で、うん、例えば特にこう、比較的早い発症で、うん、1歳未満とかってなってくると、うん、 まあ今、こう代表的に使ってる4つの会見の目の上で、こう、使えるものが限られてくると思うんですよね。で、まあこう、たまにまあうちに紹介いただく中で、こう、まあ投薬知ってもらってから来る時もあるんですけど、結構多いのがやっぱり、オクラシチニブ投薬してる例が多くて、まあ仕方ない部分もあるのかなと思うんですけど、やっぱり、1歳未満だとオクラシチニブは、まあ、使っちゃいけないっていうことになってるので、まあ、多分皆さんもオクラシチニブ相当こう使い慣れてると思うんですけど、いかにこうオクラシチニブを回避していくかっていうところが大事なのかなっていうふうに思ってるので、一応自分の中でその治療薬の、まあ、選択、まあ、治療っていうところにフォーカスすると、治療薬の選択を、まあ、いかにこう適切にやっていくかっていうのが大事かなと思ってるので、
うん、
まあ、半年過ぎてれば、ロキベトマブ、うん、シクロスポリン。で、一応、まあ、成長に気をつけながら、プレドニゾノンステロイドっていう形になってると思うので、うん、もし、まあ、飼い主さんがそこの、費用的な問題とか、通院の問題がないようであれば、自分の中では、うん、まあ、軽症例、あまり心が重症でない場合には、うん、ロキベトマブを主体に話をして、うん、心が重症である場合には、シクロスポリンを、メインに使っていくっていうことを、まあ、年齢的な制限では考えたりすることもあるんですけど。
なるほどね。
あとは、治療の、ちょっと先に治療の話しちゃったんですけど、その一個前にこう考えることというか、うん、やっぱり若いっていうこともあるので、うん、外部寄生虫とか、うん、あとは、まあ、二次的なものも含めて感染症であるとか、うん、まあ、あとやっぱ徹底的に見つけたいのが外耳炎の存在かなっていうふうに思ってるので、うん、まあ、アトピーだろうって思って、まあ、若い場合は食物アレルギーどこまで考えるかっていうのはあると思うんですけど、うん、若い場合にその、治療に入る前の、なんて言うんでしょう、疾患の整理として、うん、芝っていうところ一回離れて弱齢で起きうる疾患っていう鑑別をちゃんとこう立てて一個ずつ整理しなきゃなっていうのを毎回思いますね。なるほどね。
真面目ですね。
真面目です。
あの、弱齢の定義をどうするかっていう話があって、はい、まあ今の森先生の話を聞いてると、どちらかというと1歳未満で発症したかゆみに関してのこうアプローチと治療っていう話じゃないですか。うん、
はい、
まあ実際のところ柴犬の、まあ柴犬も含めてなんですけど、本来犬アトピー性皮膚炎って、まあ競技狭いこう発症年齢からいくと大体1歳から3歳。まあ、もう少し幅を取ると生後半年から5歳ぐらいかな、なんてよく言ってはいるんですけども、逆に1歳未満だと、まあ今の話だと、オクラシチニブをなるべく使わないような治療がいいですよ、みたいな話ですけど、あくまでそれって1歳未満の話ですよね。
そうですね。
だから、これ、1歳からじゃあ3歳になってきた時ってどうします？
いや、もうガンガンオクラシチニブ。
あ、ガンガンオクラシチニブ使っていく。逆にこれ、第一選択はオクラシチニブなんですか？
そうで、まあ、重症度にもよるかなと思うんですが、うんうん、オクラシチニブを第一選択にすることが多いとは思いますね。うんうん、そうですね。
なるほどね。
はい、
じゃあ、柴犬の犬アトピー性皮膚炎が来た時には、はい、1歳未満であればオクラシチニブが使えないので、ロキベトマムを主体に、まあ、プレドニゾロンとかシクロスポニンをどのタイミングで使うか使わないかっていうことと、1歳以上であれば、まずはオクラシチニブから入っていってもいいんじゃないですかね。そういう感じですかね。
そうですね。
そうか。一応3つちょっと、まあ、質問と、まあ、お聞きしたいことがあるんですけど、最近オクラシチニブを結構、はい、なんていうんですかね、長期にわたって使っちゃいけないんだイメージってあるじゃないですか。はいはい、僕なんかは全然そこのイメージってないんですけど、はい、なので、ご家族も、先生方も、まあ、時に、例えば1日おきとか週2回にして、かゆみ管理がうまくいきませんっていう話をおっしゃってる方いますよね。森先生、どういうふうに使ってますか？
まあ、僕はもう真面目なので、ちゃんと脳書通りに、脳書通りに使えるようにするにはどうしたらいいかっていうのを先に考えることが多いのと、うん、あとまあこれ特に若い子でかもしれないんですけど、うん、やっぱりその、まあ、例えば1歳から3歳で、はい、かゆみ止め使い始める。で、それがアトピー性皮膚炎だって診断 になった場合には、やっぱりこれから10年以上じゃ薬使っていくのかっていう話に多分なっていくと思うので、そこでこう、まあ、ちょっとこれは診療の話、患者さんとのコミュニケーションの話になっちゃうかもしれないんですけど、今がどういう状況で、どういう病気を考えていて、まあ、もし診断したんであれば、こういう状況があるから、イヌアトピー性皮膚炎っていうふうに診断していて、で、これが、まあ、どういうことは今後考えられるかっていうことと、まあ、そこに今やっている治療とか、他の治療のオプションであるとかっていうのを、まあ、なるべく時間使えれば本当はいいと思うんですけど、患者さんになるべく理解してもらって、かつ、まあ、オクラシティブに関しても、まあ、100% 安全ですっていうことは絶対言わないんですけど、まあ、今、承認としてこういう日本では状況になっていて、でかつ、まあ、理屈上はこういう聞き方をしてて、よく聞かれるのが、これってステロイドですかとか聞かれることもあるので、その辺の、働き方の違いであるとか、現状で分かっている、安全性とか、リスク、考えられるリスクに関して、お話しして、まあ、あとは、基本的に選択権は、患者さんにあるので、っていうことで、まあ、選択してもらうっていうことを、まあ、一応時間のかけてお話をしてあげると、まあその薬に対する抵抗感って言っていいと思うんですけど、そこのまあ何飲んでるかわからない不安とかっていうのも多分薬減らさな、なるべく減らした方がいいんですよねっていうところもあると思っていて、まあその薬を減らしたいというのは当たり前だろうと思うので、その中でなるべく減らす努力とか減らす工夫っていうのはできるといいと思うんですけど、こう、まあ、むやみにというと言葉違うかもしれないんですけど、必要以上に薬を減らさなくていいんじゃないかなっていう話は一応して、まあ、どこがこういい落としどころなのかっていうのをちゃんとこう考えられるといいかなっていうのは、まあ、なんで、獣医側は どうしてもこう、まあ、今の知識とか、報告とかのレベルで言うと、いや、オクラシティブ1日1回だったらいつまで使ってもいいでしょうは、まあ、その通りかもしれないんですけど、ただ、それだけだとやっぱり患者さんついてきてくれないというか、本当に大丈夫かなってなっちゃうと思うので、まあ、なんで患者さんがこう、薬減らしたいのかなとか、まあ、なんで使わなきゃいけないのかなっていうことを、まあ、なるべく、まあ、真摯にというか、っていうのをちゃんとこう、話したり、考えたり、伝えたりしないといけないなっていうのは。
なるほどね。
関連的な話になっちゃいますけど。
まあ、どちらかというと、基本はオクラシティブは、まあ、日本のね、効能効果ではない1年っていう話ですけど、はい、まあ、生涯にわたって使っても大丈夫な薬っていうのが前提にあって、まあ、その中でご家族がやっぱり減らしたいとかやめたいっていう意向をいかに組んであげながら、うん、まあそこに対するなんかこういろいろこう減らす、やめる工夫っていうのを考えていくっていう感じなんですかね。はい、まあ実際のところなんか僕は減らすっていうのは難しいかなっていうのは思っていて、感覚を上げるとか量をまあ減らすっていうのは、あんまりオクラスチームの元々のその薬の効果っていうか特徴を考えたら無理だろうと思ってるので、まあどのタイミングでやめるのかっていうのを僕はもう担当直入とかですね、結構僕はそこら辺はもしかしたら不真面目なのかもしれないですけど、大丈夫大丈夫、あの涼しくなったらやめれるからとかって言っちゃっていて、まあどちらかというと1歳でそこでやめれなければちょっと物事を深刻に考えなきゃいけないよね、なんていうふうには思ってはいるので、まあそんな形で言ってるのかなって思ってるんですよね。まああと2つちょっと簡単にしたいんですけど、はい、アレルギーの検査ってどう考えてます？イヌアトピー性皮膚炎に対する。特に柴犬とか。
そうですね。アレルギーの検査は、まあ今、ガイドラインもいろいろ出てるんですけど、うん、まあそれを見てると、まあ血液検査は、まあやっぱりあくまで補助的で、うんうん、まあゴールドスタンダードではないっていうのは、書いてありますし、まあいろんな皮膚科の先生の話聞いてても、やっぱりアレルギー検査、まあ人のお医者さんの話なんかも聞いてても人でもやっぱりそれは補助的で絶対に病歴とか症状が一番大事なのでそこに血液検査とかまあいわゆるアレルギー検査を追加していくことはあるのでってことでやらないわけでは全然ないんですけどそれのみをもってアレルギーということはまずないですしそうですねなんで結構まあそれ検査どうしても陽性とか陰性ってなると患者さんは、うん、あ陽性なんだ。じゃあ、アレルギーなんだ。 陰性なんだ、アレルギーじゃないんだって、こう、白黒ってなってしまうと思うので、そこはこう、さっきの話にもつながるんですけど、アレルギー検査をやる目的と、感度特異度とか、そういう、検査のちょっと細かい話とかをして、それをちゃんと理解してもらった上でやりましょうか、やめておきましょうか。どうしても、費用もかかってくると思いますし、例えば、そこにかける費用を、じゃあ、除去食試験と食物負荷試験にその分の費用をかけてもいいんじゃないですかっていうお話はしたりするので、そこは多分患者さんの意向もあるとは思うんですけど。
なるほどね。
あんま患者さんの意向を踏まえすぎるのも良くはないなっていうのはアレルギー検査に関しては特に思います
ね。なるほどね。なんか、僕はもうちょっとここは経験的なところから逸脱しないんだけど、イノアトピー性皮膚炎の芝なんかは特にハウスダストマイトに対して陽性を示す症例が多いなと思ってるんだけど、逆に陰性の方が本来は人だと軽症なのに、なんか重症感があるなって思っていて、そこがどうなのかなっていうのはちょっと今アレルギーの検査のところで自分の中でハテナマークがついているっていう感じですかね。森先生言うようにアレルギーの検査本来は参考程度で、僕自身は胃のアトピー性皮膚炎の裏付けはハウスダストマイトを主体にしか見てなくて、食物はそもそもアレルギーの検査やってないんですけど、胃のアトピー性皮膚炎を考えるときですけどね。だから、そういう意味では、原感作療法をやるのであれば、免疫調節療法をやるのであれば、絶対に、やらなければいけないんだけど、そうでなければ、あくまでも参考程度ですよっていう感じなんですかね。あと、最後に、柴犬、特に柴犬だけ今日ちょっと話をしようかなと思って、柴犬のアトピー性皮膚炎に対する食物アレルギー、食物の意義ってどう考えてますか？
食物の意義、柴犬の犬アトピー性皮膚炎に対する食物の意義ですよね。
柴犬のアトピー性皮膚炎に対する食物アレルギーですね。変な言い方だけど、柴犬のアトピー性皮膚炎が食物アレルギー合併してるんですかね、っていう。
その発症年齢だったりとか、あとはその消化器症状の有無とか、そのあたりにもよると思うんですけど、合併してる子もいるし、うちに紹介される子は結構皆さん除去食試験やってから来たりとか、うちでやることももちろんあるんですけど、あったりはするので、そうですね、ものによるとしか言えないかもしれないですけど、ただ皆さんが思ってるよりはもしかしたらそんなに多くはないのかな、という気もしますね。特に柴に関しては。
食物アレルギーって、なんか、柴犬に限らずですけど、先生方の思いによって全然変わるような気がするよね。
そうですね。除去食がとか、あと食物負荷試験の有無とかも結構皆さん違ったりするのと、うち来てる子だともう2年ぐらい除去食食べてますって、
結構だらですもんね。
普通にいるので、それでうち来てるんですよねっていう話をすると、そうかってなったりすることもあるんで、特にうち来られる方真面目な方多いので、すっごいきっちりご飯を真面目にやられてる方も多いので、そういう方はどっちかっていうと、そこからこう、外れていこうというか、そこを一回、解除するというか。
実際じゃあ、柴犬の症例、アトピー性皮膚炎の症例は、あんまり食事は考えてはいない？
考えてないことはないんですけど、特に弱齢であれば、どちらかというと、除去食試験の有無っていうのは考えはするんですけど、弱齢発症であれば、割合としてはやっぱりアトピー性皮膚炎の方が、より強く、鑑別の上位に上げていくかなっていうふうには思います。
そうか。わかりました。柴犬って今日は特化してるのでね、アトピー性皮膚炎の話になっちゃってはいるんですけども、逆に犬種に特化した多分治療とかもあると思ってるので、そういう意味では僕自身はさっきの話ですけど、オクラスチームで入ってきながら、1歳未満であればちょっと話は変わってくるんですけど、1歳から3歳だとオクラスチームから入るってのは全然間違いではないと思うし、季節と年齢に対する対応っていうのが必要になってくるんだろうなーっていうのはちょっと思っていて、その中でさっき言った、ご飯とか、もしかしたら生活環境とか、そういうところの修正も必要になってくるんでしょうね。 じゃあちょっと後半はそこら辺も少し踏まえて、治らない柴犬の解明に対してどう考えていくかっていうことを話したいなというふうに思っています。
後半ヘビーです
ね。はい、ヘビーですね。はい、ということで、偶然はこれで終わりにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。